安泰トゥラウ、いきなりから英語でありますけれども、耳障りですかっていう見やすさ、そういう本があります。世界的な有名なソリストのフィッシャー・ディスカウの、これはもう限られのない伴奏者と言われるジェラルド・ムーアという人がお書きになったものですが、そのことが2年ほど前の朝日新聞の天聖人語にちょっと紹介されていて、伴奏者っていうのは人生の達人じゃないかっていうようなことですね。日本人でもその優れた伴奏者がいるわけですが、伴奏者はソリストの選んだ曲をまず十分理解しようとする。だから白秋の詩を歌うんだったら自分がその詩を読み込む心に触れようとする準備の勉強をしているわけですね。演奏会では高からず低からずですね、出過ぎて邪魔、低かったら何ともならない、いい演奏会ができるというのは私は素晴らしい伴奏者によってだろうと思うんですが、先週私はそういう伴奏者の演奏に巡り合いました。この教会にも時々礼拝にしています。ザハ君という人が、昨年声楽のコンクールで1位になってですね、その発表会だったんですね。まあ、ある意味で大喜利のつもりで行ったんですけれども、素晴らしい演奏会で大変感動でしょう。まあもちろん彼自身の声と歌も素晴らしかったんですが、その伴奏者のそのピアノとですね、彼の声が完全に一つの音になったんですね。入ってきて弾く前の顔っていうのはなんか不機嫌そうな顔してるんですね。今から思うとやっぱり緊張と不安があるんですが、一曲終わって、そして彼がその場、彼と伴奏者とこう顔を合わせてる時のそのにっこりする顔のなんて美しいんだ、そういうところがとても心に残ったんですね。そうかって演奏会っていうのはこんなに伴奏者が大事なんだということを実際に肌で体験したんですが、一昨年の天聖人語のその締めくくりの言葉はですね、こういうふうに書いてあります。楽器を離れても伴奏者は一種の人生の達人なのではあるまいか。学習を怠らず、確たる自己を持ち、しっかり表現し、その上で他人と合わせ、なお気を配る人間の在り方として魅力的だ。どういうふうに結んだ。すぐまずひらめいたのは、愛ということは伴奏者となる。愛するっていうことは伴奏者だ。神が私たちを神の国を作るためにお召しになったということは、私たちは神の国のオーケストラの一員なの。人目に見ればやっぱオーケストラで一番偉いは指揮者とかですね、あるいはコンサートマスター第一バイオリンの人とかってこういろいろあるかもしれないけれども、誰かだけが突出したらオーケストラにならないんです、ね、オーケストラのメンバーであるっていうことは一人一人が完全に伴奏者の気持ちになるということですね。この私たちの世間の中での誰が責任者で誰が次でとかっていう、そういう序列っていうのはこれは仮のものですね。神の国から見た時にはそれぞれに役割が与えられる。愛っていうのはあらゆることにおいて私が何かしてあげるんじゃなくて伴走者になろうとすること、そのためには勉強もする。私たちはどうしても自分の好き嫌いで動きたくなるわけですが、伴奏者は仮に六小祭の白秋の詩を歌を選んだという場合には自分はどうもと思ってもですね、そのために白秋を勉強するわけですね。単なる自分の好き嫌いや興味 に左右されないで、その演奏が完璧になるために自分はそれをしてた。絶えず勉強し、絶えず技術を練り、そして演奏会では絶えずソリストと心を合わせ、もちろんソリストも伴奏者と心を合わせなきゃならと思いますけれども、そういったチームワークっていうのがこの人生のですね、まあそれがこううまく表現できた時の喜びっていうのは、これはまさに今日の聖書でその喜びをあなた方から奪い去るものはないっていう言葉があるんですが、誰にも奪われない喜びだ。私たちが感動するぐらいですから、その伴奏したご本人はこんなに喜んでいるだろう。で、私は演奏会の後で伊沢君に、素晴らしい演奏だったけど伴奏がまた素晴らしかった、だから出てきていなかったんですけども、もうとっても感動したって彼女に伝えておいてっていうふうに言っていたんですね。おそらくそういうふうに言う人もそうはいないかもしれない。だから一人も言ってこなくても伴奏者としての喜びは誰も奪えないだろうと思います。今日イエス様がおっしゃってるその喜びをあなた方から奪い去る者はいないという、その喜びというのはそういう種類の喜びだと思います。私たちは何かを得た、何かを持ったら嬉しい。しかし持つということは信仰を持つというんですけれども、持つというのはいつでも失うという不安に襲われている。今日の弟子たちがイエスにですね、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになるっていうふうに言われた時に不安に駆られるわけですね。これはどうしよう。その時の弟子たちは、私たちに素晴らしい先生持ってるぞ、その我々は筆頭弟子と言いますか、中心のエグゼクティブメンバーだぞっていう、そういう誇りがあったかもしれない。その中心となるイエスが見なくなるよってこう言われたから、弟子たちびっくりするわけです。そこで持っているっていうものに対して、それは当然失う不安がある。だから私たちが何かを持とうとすることで安定を得ようとするならば、常に不安につきまわるというわけですね。信仰ですら持っているっていうふうに思っていると、それはもしもその不安に襲われなかったら、その信仰はとってももう型にはまった鈍い信仰でしょうし、生きている信仰だったらそれは不安を感じて当たるというふうに思うんですね。信仰についてもそれは持っているんじゃなくて、持つというのは私が中心なんですね。与えられている、文句なしに、何が何すかって私が掴んでるよっていう方に信じて言うだろう。私が信仰を持ってるっていうふうにしないことですね。与えられた、この弟子たちがその持っているものを失いそうになるっていうことに対して不安を持った、それはやはり人間のこれが自然であるんですね。ここでしばらくするとっていう言葉が何回か繰り返されるんですが、これの言語はミクロンっていう、だから微小っていうんですね。ほんのちょっとの間でっていう意味ですね。だから余計びっくりするわけです。しかし今まだそんなに見えないのっていう、この実はヨハネの福音書の今日のここのところは、いわば決別説教というふうに言われる部分ですね。ヨハネの福音書がそういうふうに編集しているわけです。で、弟子たちが愚問を発する形でこの福音書の著者がその伝えたいと思ったグループ、まあ仮にヨハネ教だったんですが、そこにいる人々の 気持ちを見ながらその中にあるある種の熱狂的な終末感とかですね、それからユダヤ教からの迫害とかっていうことに対してイエスこそ誠の救い主なんだということを証言しようとして書いているものですね。だから弟子たちが愚問を発するっていう役割をしながら言いたいことを伝えようとしているわけなんですが、そこで20節にイエスの言葉としてはっきり言っておく、あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが世は喜ぶ、あなた方は悲しむがその悲しみは喜びに変わる。これは言うまでもなくイエスの十字架の出来事、十字架と復活の出来事を示しているわけですが、まだ弟子たちにその時点ではよく分かっていなかっただろうと思うんですね。まだ弟子たちがメシアが十字架で死ぬなんていうことを考えられもしないわけですから、しかしそれを考えていないことが起これば起こるほど悲しみと不安が大きくなるわけですから、大変な不安。それをイエスは前向きの不安というふうには、子供を産む時の母親の不安と痛みに、この一人の人間が世に生まれ出た喜びのためにもはやその苦痛を思い出さない、そういう今はその不安だね、前向きの不安だよっていうことをおっしゃってるわけですが、しかし私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。ここでの再びあなた方と会いっていうのは、週末で再びおいでになってという意味よりも、ヨハネによる福音書のこれは一つは特徴なんですね。再臨、週末っていうのは同時的に起こっている。聖霊において今もう終わりも今も同じっていう、それぐらい徹した考えですね。だからこの聖霊降臨、その聖霊が下った時っていうのはイエスと再び会う時という意味をここで伝えようとしていると思うんですね。そこで聖霊ということについてまたしばらく考えることになるわけですが、霊というものについてですね、これはマスコミもいけないですね、テレビでこの霊、霊神とかですね、それから何ていうんですか、もう変わった現象だと、超自然的な不思議さをもたらすものが霊というふうに考えられる。で、私たちにも聖霊という言葉があるために、超自然的な何か経験をすることが聖霊によって生かされることという先入観があるし、ある種のキリスト教はやっぱりそれと同じレベルで聖霊ということを言ってます。何年の何月何日の何時何分、さっとこうなんかね、真っ白になったと思ったそこでイエスが現れてとかっていうふうに言われると、まあそれはそれで結構なんですけども、なんかそういうことが聖霊体験というふうに思われてるんですが、実はそうではないと。ちょっとひどい言い方すれば悪霊体験。なぜならばそういう体験したとなると自然に優越感が生まれるじゃないですか。悪霊の一番したいのは人を見下げさせる。見下げると愛を失いますから、あなたは立派だ、あなたは立派だ、他の人のできないことができたよってこう言わせる。そうではないと思うんです。むしろ逆です。聖霊は私たちの姿を照らし出すもの、私たちの姿を示してくれる。弟子たちは50日間二階座敷に閉じこもっているわけですが、あの期間が大事だったと思います。あの期間に弟子たちは自分たちの姿をもう嫌っていうことを示しました。最初のうちはペテロが一番罪深いなみたいに言ってたって、誰が偉いってたわ、みんな偉そうなことを言って、それで最後は知らない地で逃げてイエス様かわいそうになんていうようなことを 評論家的に言ってただろうと思うんですが、そうするとそういうお前はどうだったんだってこうなってきて、全員がイエスを裏切ったということにおいては同じだな。現象の違いは性格の違いでしかない。イエスを裏切ったということによっては我々共通の罪人だっていう、そういう意識が一体感のもとになったというふうに思います。しょっちゅう引用しております藤木正蔵先生のですね、霊的な体験というのは自己の罪に震えおののくことだというふうに言ってらっしゃる。それが本当の霊的な体験、これに勝る霊的な体験はない。それは聖書にもそういうことが書いてあるわけですね。あのイザヤという預言者が神様に召されるときにですね、私は災いだっていうふうに言うわけです。とてもそんな役はできない、そして恐れるわけです神様。あるいはヨブ、これはマフィクションですけども、ヨブが結局私は何ということ人間だったんだっていう恐れを持つ。聖なる方の前に立ったときに恐れを抱かなければ、抱かせるものでなければ、それは悪霊じゃないですか。いい気持ちにさせるっていう、聖霊に生かされているということは恐れを持つわけです。しかしそれは生み出すための大事な恐れ、不安なんだ。誰も奪うことのできない喜びに至らせるための不安なんだ。だけどそういう時には誰でもそういうことから逃げたいと願うわけですね。私はいつも申し上げているように、全部率直に神様申し上げていい、もうあの人は決定的に邪魔だと思ったら殺人の祈りをしてもいいよ、全部本音で祈ることによって神様との触れ合いができるということを申し上げるんですから、それはそのことを祈ればいいんです。なんでこんな目に遭わせるんですか、こんな不安定な状態嫌ですというふうに言っていいと思うんですが、その神様に言ってるうちにだんだん自分が分かってきます。私は本当は神様に何してほしいんだろうなっていうふうに分かっていく、それが霊的なつながりです。そうすると私の願ってることは結局わがままかなとか、あ、要するに自分のプライドかなとかね、自分が恥かきたくないからかなとかっていうふうなことが分かってくる。藤木先生の書いておられるのにですね、私たちにとって一番神様の前に正しい願いは私を取り去ってくださいっていう願いじゃない。この私が私がってこう言ってる、その私を取り去ってください、私にとってもっとこうなってほしいとか、こうなっちゃ困るとかですね、そして私がもっと褒められたいとか、そんなことも全部藤木先生の本を読んでいるときに、どうしてこの人は日本、しかも日本的な表現でですね、ユニークだなと思ったら、その先生のですね、そこへ至るプロセスをご自分で具体的に書いていらっしゃるので、なるほどと思いました。もう30年近くなります、日本キリスト教が、だんだんこれだんだん分かれ、真っ二つになっていく元ですが、あの大阪で万博があったときにそれに反対する運動だった、まあ、それを、推進しようとするのでその時に、藤木先生はですね、そのどちら側に対しても違う違うって思った、そういうことじゃないんじゃないか、だけど説得力を持ってあなた方は間違ってるっていうふうに言うだけの自信がないし、ただ自分の心の中で何か違う違うって、それでじゃあ自分の本音を出してみようっていうことで、あの書き出したのがあの談笑になったんです。それを書くことによって藤木先生は自分の信仰が正当だっていうふうなことを主張するつもりもないし、あるいは他の人の信仰を批判するつもりもない、まああえて言うならば私の信仰告白だっていういらっしゃるんですね。そういうふうになるきっかけというのは もうとことん詰まって、その自分はじゃあ他の人のことみんなもっともっと聞こえるからとことん行き詰まった、その最後の時にですね、先生はこういうふうにおっしゃるんですね。やがてこういう回復不能なまでに病的に歪んだものを迷える一匹の羊としてそのままに肯定してくださる方こそがキリストの父なる神であると信じられるようになった。私は私のままで良いと私自身を受け取る、それが神を信じるということ なのだと思った時、心の中にあった無理がなくなった。客観的正しさなど恐れる必要はなくなった。この神学的に正しいかとかですね、教理に合ってるかとか、そんなことももう一切なく、神の前には客観的正しさなるものは実は初めから存在しなかったのである。どっかに正当的信仰とかですね、なんかそういうのがあるからそれにとらわれていたんだけど、そのものありゃしないんだって気づいたわけですね。全く肯定をされる神のみが普遍で唯一の客観的実在であり、人間の世界のうちにあるものは正当的信仰といえども相対的で主観的なものに過ぎない。こう気づいたらですね、私は私の信仰だとなると、どんどん深められて気づいてくるわけです。何かに追われている、何かを怯えている時に入って、自然に自己弁護したくなるから腹を切るようになるんです。そこへ行く途中まではですね、一般的に正しいと認められている教理に自分を偽って合わせているような無理が深く心の底に残ったのである。中間からじゃない、ね、そうじゃなくて、もう正しいとかなんとかないんだよ。ただ事実は神様はイエス様くださってる、イエス様によってお前 OK って言ってくださってる、そこだけがポイントだったら真似しなくていいんですね。そうだからみんな顔違って作ってる。イエス様くださった、それは人はこういうふうに生きるんだぞっていうことを示してくださってると思うんですね。そういう意味で私たちが、まあ今日は伴走者の話から出ましたから、生きるということの一つを、そうだ伴走者に徹すればいいんだっていうふうに思ってみたら、そこから自由が生まれてくるんだ。どこかでああなっちゃ困るとかですね、こうなったらどうしようとかっていう、そういうものが自分を狭めてしまいます。自分を狭めると目が歪んでくるんです。目が歪むっていうのか、フィルターがかかってしまうんです。真実が見えなくなる。見えてるんですけども、真実が見えなくなります。一番大事な願いは、私を指定させてください、そのどれかに合わせようとする、ね、褒められてもそしられてもどちらでも結構ですという思いにならないと、どうしても誰かのせいにしたくなってしまうじゃないですか。あるいは誰か具体的な人にぶら下がっていたくなるんです。イエスが昇天される、弟子たちが離れられるっていうことの大事な意味は、弟子たちを自立させるためだったんです。イエス様を持ってるぞっていう誇りじゃなくて、ね、イエス様によって私は一人で歩けるようになったっていう、そういう喜びを得させたい。今日も私たちは確かにイエス様によって招かれたのだ。もう誰が何と言おうと、私はイエスのものですっていうところから出発しました。 何か不安が起こったらすぐ神様に返してください。そのまんま、その不安を起こした自分を責めないことです。自分を責めると、それはどこかにこうあるべきっていうのが浮かんでるから、あんたダメじゃないってこうなるわけです。どうして自分はこうくよくよしてるんだろうとかっていう、その自分も責めないで、くよくよが起こったら、神様どうして私はこんなにくよくよするんでしょうかっていうふうに出してしまうことで、だんだんまた自分が分かってくるじゃないでしょうか。こうしてイエスは弟子たちに本当に自由に生きる道を備えていかれたんだというふうに思います。神様はあなた方を本当に自由にしたい、とらわれなくていい、どうして目の前にいっぱいある素晴らしいものを本当に喜ばないで不平ばっかり言ってるから、人を責めたり心配しなくてもいいことに心配してるかって神様が見てらっしゃる。私はどっちでもいいのですね、最後は決まってますからっていう安心で、一つ今週またどんなに素晴らしいことを神様が用意していってくださるかを味わえる一週でありたいですね。そのために自分に正直になって、自分をの姿にいつでも気づけるものになって、自分を責めるっていうのも裏返しのいい格好なんですよ。どうしてもいい格好したいですからね。そうじゃなくて、ね、もうやっちゃったらやっちゃったでごめんなさいしかない、あるいはできなかったらやっぱりその時できなかったしかない、でも神様は生かしてくださってるとすれば、生きる意味がちゃんとあるんですから、それを自分で先取りしないことですね。で、私たちがそういう意味で大胆に生きていたら、ゆったりと、そして一人一人をしっかり認めて、私は子育てというのだってやっぱり伴走者になるっていうことじゃないかと思ってます。子供に対する伴走者、友情もそうでしょうし、家庭生活もそうでしょうし、今週互いに奏者に徹して歩みましょう。お願いします。天のお父様、今日もありがとうございました。本当に自分勝手で、そしてなんだかんだと言いながら、やっぱり褒められると喜び、そしられると落ち込む弱い人間です。何かのせいにしないといけなくて、自分を責めたり、あるいは人を責めたりしております。でも生きている命はたった一つ、私だけのものでした。かけがえのないこの命が見当外れのところで、うろうろしないためにあなたは聖霊をくださっています。どうぞといつも明け渡して、信じて歩んでいけるものとしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。